人間、生活、文化、名前、翔、翔太、大輝、優斗、拓海、桜、優香、美咲、夏希、七海。2000年生まれの赤ちゃんの名前を男女別で多い順に並べた。なんとも華やかではないか。創業120年の明治生命の加入者名簿による調査だ。命名もまさに世につれて、例えば1912年、明治45、大正元年生まれは多い順に、正一、清、正夫、正、茂、千代、春、花、雅子、文子。ここで、姓の字が多いのは元号の影響だろうが、男子は、お、英雄の言う、男、夫、老、などがつく名とともに、次第に一字の名が優勢になっていく。昭和一桁世代なら、清、実、広、茂などが多いだろう。軍歌の音の高まりとともに、勇ましい字に変わり、戦時中の命名では、勝る、勇む、勇ましい、進む、勲、勲章の勲、武、勲、この場合は功労の功などが上位に並ぶ。戦後は一転して、広志、茂、高志、誠などが増え、二字の名も復活してくる。一方、女子の名前に功をつける風習は、大正半ばまでに広まった。昭和に入ってから上位に、和子、幸子、節子、陽子など。とりわけ、和子は戦前戦後を通じて人気が高く、男子名との違いが興味深い。さて、2000年生まれで女子の名の子離れが一段と進んだ。男子でも、お、英雄の言う、男、などがつく名はあまり見られなくなった。高次敬名を求める親心は同じでも、その変遷に20世紀の日本の歩みを忍ぶ。2001年1月16日。支配。JR 山手線、新大久保駅での痛ましい出来事は、人々の心を揺さぶった。亡くなった関根四郎、李秀賢両氏に、警視総監感謝状、警察協力賞が贈られ、政府も森首相名で勇気を称える書状を届けた。それもいいが、お二人の犠牲に国として報いる叙勲制度は働かないのか。そう考えて、内閣府将勲局に聞くと、勲章ではなく、支配を贈る準備を進めているそうだ。昨年6月の新潟県入瀬村での事例がある。山で遭難した男性の遺体収容作業に協力中、雪崩で命を落とした地元の山岳救助隊員で、旅館経営の浅井音和氏、当時73歳に、支配、黙杯が贈られている。複雑な叙勲制度の中に、支配、銀杯と黙杯があり、勲章に変えて授与すると規定されているというのだが、これもわかりにくい。近年では、他にも消火活動に協力中、犠牲となった民間人に、黙杯授与の記録が残る。もう一つ、褒章制度がある。各褒章のうち、公授は、事故の危難を顧みず、人命を救助したる者が対象だ。忠実にこの規定を読む限り、誠に悲しいことに該当しないという。叙勲基準は、国家または公共に対する功労を基本理念に掲げている。どんな行為が最大級に報いられるべき功労なのか。官孫民費とも言われる叙勲制度改正では、この論議をもっと深めるべきではないか。2001年1月30日。えさしを言い訳。カモメの鳴く音にふと目を覚まし、あれが蝦夷地の山かいな。北海道の江差大岩家の一節だ。 北前船の若い船頭が初めて見た北の大地に感動と不安を覚えたのだろうか。江戸中期に松前の絵師が描いた江差屏風がある。桜咲く江差の前景だ。帆印も鮮やかな戦国船群。ニシン漁で活気づく浜。問屋や蔵。家々が立ち並ぶ町を武士や町人、荷馬が行き来している。追分とは街道の分岐点を指す。江差追分の源流は、信州浅間山麓の古い孫歌、追分節にたどると言われる。その歌が馬の背に乗り、船で運ばれ、ニシン漁で繁栄した江差で磨き上げられたのだろう。いや、追分の曲調に似た民謡がモンゴルにあり、それをルーツとする説もある。草原の孫歌だったか。それが東は日本などへ、西はハンガリーなどに伝わったという壮大な歌のシルクロード説だ。江差町の江差追分会、若山昭夫会長が国際交流基金の第16回地域交流振興賞に輝いた。歌のシルクロードをテーマに、世界追分祭を催すなどの文化交流が評価され、他の2団体とともに昨日都内で授賞式が行われた。春3月、浜辺で無数のカモメが鳴き騒ぐ。ニシンの大群が来たと、それが最初の知らせだ。大漁が続いて、桜咲く5月には、江差の5月は江戸にもない。江戸をしのいだ賑わいをしのぶ。2001年3月3日。日本橋。お江戸日本橋七つ立ち。幕末の日本橋を描いた広重の錦絵がある。橋の上を人々が行き交い、たもとの魚河岸が賑わっている。彼方に富士山も見える。1601年、慶長6年、徳川家康が東海道に宿営規制を敷いて今年は400年。中山道、甲州道中など五街道整備に伴って日本橋が起点となる。長い道中だから明け7つ。今の午前4時頃には出立したのだろう。春風に誘われて昨日日本橋あたりを歩いた。今の石造りの橋は明治末の建造で、明は15代将軍慶喜の筆による。獅子や麒麟の装飾も見事に修復され、一昨年国の重要文化財に指定された。日本国道路原表は橋の中央に埋め込まれている。昔の旅人にはかなわないにせよ、近年ウォーキングばやりだ。都心散歩といった風情で橋を眺めている人もいるのだが、頭上を覆う首都高速道路が著しく郷愁をそぐ。富士山は無理でも青空は取り戻せないものか。都の長期計画、東京構想2000は、高速道路の地下化を将来の課題とし、国土交通省も検討に乗り出すそうだ。無論簡単な話ではないが、じっくり取り組んでほしい。東京オリンピックを前に整備を急いだ首都高速道路も経済成長期の象徴だ。都市景観を思うゆとりもなく、ひたすら突き進んだ。日本橋の道路原表に立ち戻って、その歩みを振り返りたい。2001年3月20日。勲章。華やかな王侯貴族の舞踏会で、猿貴婦人が靴下留め、ガーターを落としてしまった。それに気づいたイギリス王、エドワード3世が、そっと拾って、自らの足につけた。1348年、ガーター勲章創設の逸話として伝えられている。伝統あるこの勲章などは別格で、一般には最優秀英国勲章の制度があり、5等級に分かれているそうだ。フランスでは、ナポレオン1世が創設したレジオン・ドヌール勲章がよく知られているが、これも5等級だ。イタリアの勲章も5等級で、ドイツの勲章は8等級だが、5種、 28等級にも分かれた我が国の勲章は世界でも珍しいらしい。さらに、官民格差などの批判もあり、栄転制度の見直しを進めてきた首相直属の有識者会議が、検討結果を論点の整理としてまとめた。簡素化の方向は伺えるものの、ほとんどは両論併記だ。何等級がいいのか、そもそも数字の格付けがふさわしいのか。有識者会議はさらに国民の幅広い意見を聞いた上、今週最終報告を出す。勲章に思いは人それぞれ。確かに難しい。フランスの文豪フローベルが勲章について書いている。レジオン・ドヌール勲章。それをからかい、同時に熱望すべし。もらった時は必ず欲しいと思ったわけじゃない、と言うべし。岩波文庫、紋切り型辞典から。2001年5月26日。一郎と長島。嘘だと言ってよ、ジョー。裁判所の前でそう叫んだ少年に、いや、本当なんだ、と答えたと伝えられる。アメリカ大リーグ、シューレス、ジョー・ジャクソンの有名な逸話だ。八百長事件に巻き込まれ、各地球界から追放された彼が、新人シーズン最多安打、233本を記録したのは1911年、つまり明治44年のこと。記録更新へ打棒を振るう一郎の快進撃を喜びつつ、大リーグの長い歴史も思う。アメリカ社会がなおテロの危機に直面する今、一郎のユニフォームの背にも星条旗が縫い付けられている。それは大リーグが文化として社会に根付いている証でもあろう。ナショナルリーグは1876年、アメリカンリーグは1901年に発足した。日本のプロ野球も初の公式戦、巨人軍対金庫軍が1936年に催されたことを思えば、決して短くはない伝統を刻んできた。その36年、昭和11年生まれ、野球の申し子、長嶋茂雄監督がユニフォームを脱ぐ。名誉ある退任に、それでも嘘だと言ってよ、の声が上がっているかもしれない。映画、フィールド・オブ・ドリームスにこんなセリフがあった。長い年月、野球だけは変わらない。それはアメリカの歴史の一部だ。我がプロ野球もまた、若い世代が新たな隆盛の歴史を築いていくだろう。2001年9月30日。